イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。怒号とともに俺の拳銃があいつの胸を貫いた。
マジか。
気がつけば俺の胸にも大きな穴が開いていた。
あれあれあれ、
互いに命を捨ててこれが終わるんだったら、俺はこの地獄のような争いを終えることに何の不満もない。ふかふかの地面に俺はドーンと体を横たえた。
ふかふかの地面？ん？
なんでこんなに地面が柔らかいのか。そうか、俺という存在がこの地上において相当に軽くなってきてるっていう証拠なんだ。
うん、どういうこと？
移りゆく俺の意識、もうすぐ俺は死ぬ。ああ、それでもいいだろう。死ぬことも怖くない。ただ俺はこのつまらない小説を置いてしまうのがちょっとだけ残念なだけだ。
あれ？
目を閉じる。ああ、胸の痛みももうない。
ん？
あくびも出やしない。遠くで女の声が聞こえる。
お、
欲張りな俺の最後の夢か。俺は目を閉じ、ここで俺の命が絶えることを微笑みながらいなくなってしまう。
あんたちょっといつまで寝てんの。
夏は布団の中は暑いな。俺はハードボイルドだと。池田です、よろしくお願いします。
ハードボイルドでしたね。すごいですね、これを台本なしで池田さんやってますから。
長えよ。
すごいですね。
長えよ。
よく浮かびましたね。落ちまで考えたところでどうたどり着くかっていうせめぎ合いだったんです
ね。うるせえよ。うるせえ。
いや、面白かったですね。
そうということで、
シリーズ化してほしいですよ、ここは。ハッシュタグぜひね、
種ラジの目次、最後のページに目次をつけるっていうね、
テキストでもみたいな
話ですけども、
はい、
放送後期ということで、
はい
はい、今週1週間お送りしてきた番組をちょっと振り返ってみたいと思います。はい、
きましょう。
はい、まずね、予定の種ということで、
はい、
1週間どんなことがあるのかということなんですけど、やっぱお祭りね、今回ちょっといっぱいありました。
入れてくださいましたね。
はい、
まあ、夏ですからね、そろそろお祭りの時期、ね、お盆が近づくのもあれで、
ロックフェスなんかもありますけど、
あります。
地元のお祭りね、
はい、
それからちょっと地域のお祭り、
はい、
行ってみたらどうでしょうか。
そうですね。
はい、ちなみにご紹介であるのはすごろく屋のね、はい、ボードゲーム祭りなんかもあったりしました
ね。新しいお祭りも。
はい、さあ、そして、
はい、
1週間のニュース、先週のニュースですけども、
はい、
池田は、まあ、やっぱりちょっとジェームズ・ガンのことが今気になってますけども、
ね、
岩崎さん的には何か気になったことありますか。
ここはそうだな、やっぱエヴァの話は気になるかな、やっぱりな。まあ、2020年でしたっけ、オリンピックの年公開なんですよね。
だってそうね、だまだすぐやるわけじゃないですからね。
そうなんですよ。だって予告も今回15秒だけで、しかもね、あの多分本編には使われない映像を流したっていう感じなんで、
誰かに依頼されたのかな、どういうことなんだろう、ね、
もう
だ
締め切り設定されたんじゃないですか、そろそろねって、
いつまでにやってね、うん、みたいな。
で、僕は2020年って見た時に、ああ、安野さんオリンピック関わるのかなみたいなこと思ったりしたんですけど、全然今回の運営メンバーには入んなかったですね。野村萬斎さんが、
ね、
統括責任者になるっていう話でしたけど。
なるほど、なるほど。
あれのスタッフもね、なんかいろいろ言いたいことありますけどね。
え、オリンピックの、
オリンピックの、ないですか。
いや、もう
だって山崎隆ですよ。
山崎隆ってなんだっけ、
あのオールウェイズの
監督、3丁目、
はい、永遠のゼロとか。
いやー、いいんじゃないですか、いろんなことがバーチャルで作られていく。
ああ、そうですね、そうですね。
まあでもさ、なんかこう、わからないけど、
はい、
日本の最新技術とか、
うん、
そういう最新演出みたいなものって、うん、何なのかなって考えるいいタイミングじゃない。
今そうですね、ライゾマティクス的なイメージがやっぱり結構広がってはいますけど、
なんかほら、
確かに何が最新かっていうのは、
ね、最新っていうのを共有する機会がないと、やっぱり最新が分かんないって不思議な状況もあるじゃないですか。
うん、
なんかそのメインストリームに最新があるわけじゃないので、
うんうんうん、
やっぱ地上波のテレビが最新のエンターテインメントなのかと言われると、
うん、
まあ、そういう面もあるけど、そうなのかっていう面もあるじゃないですか。
うんうん、
だから露出されてるから、ね、そうだっていうわけでもないし、
うん、
例えばアニメとかさ、漫画とかすごいこう人気、ね、世界中にあるけど、う
ん、
好きな人しか見てないでしょ。
うんうんうんうん、
だからまあアニメ、漫画の ドラマ版とかはそういう意味があるのかもしれないですね。
はいはいはい。
まあどうなんでしょう。
うん。
オリンピックでもそういうのが見れるからいいんじゃない。
そうですね。一旦ね、その時点のっていうのは確かに見れる、う
ん、でそれでええー、って思うか、うん、こっちの方がいいよとかっていうのはまああるのかもしれないけど。
まあこの前のねリオオリンピックの閉会式の延長戦みたいなのが見られれば、まあまず一ついいのかなと思いますけどね。
まあでもね、ドラえもんも古いしマリオも古いし、
古いけどまあずっと残るし、多分この数年で消えるようなコンテンツではないの で
愛されてるってのは分かるけど、
うん、ポケモンもね多分使うだろうし、
まあ、でも最新っていう発想自体が古いのかな。
なんかサステナビリティ的なところの方がいいんじゃないですか。
サステナビリ
ティ、ね、ビリティ的なところの方がいいんじゃないですか。
はい、
うん、でそんな、はい、コンテンツが気になりました。はい、
で次ですね、体験の種ということで岩崎さん、はいはい、映像未来研究所、
そのなんかスペースの説明にいろいろ時間が取られてしまって中身があんまりなくなってしまったことがありますけど、映像に対するね危機感、映像業界に対する危機感とこれからの展望みたいな話を聞いて僕は面白かったですし、その後交流会がちゃんと時間を設けられてて、うん、そんな大きいスペースじゃなかったんで、うん、実際にあの活躍されている方のお話聞けたのでそれは良かったです、
うんうん、でこの後、まあワシントン条約の話をしたんですけど、
はい、
この映像のことも含めて、うん、持続可能性って言葉は、うん、やっぱちょっと流行ってるね。
そうですね。
その今なんで持続可能性かって、そのうなぎの方で言うと、はい、ワシントン条約って別にその、はい、保全のためだけじゃないんですよ、
うんうん、
要するにそのちゃんとあの何うなぎだったら食べられるとか、
はい、
その産業として成り立つためにどうしたらいいかっていうのが割と念頭にあるんです、
うんうんうんうん、
だからまさに持続可能性っていうかさ、
うん、
その生き物が生きるためにとか自然があるべき姿にっていうことだけじゃないっていうか、
うんうんうん、
だからちゃんとこう世の中進んでいって僕らも生きて、だから人間絶滅すれば一番環境にいいみたいな話もあるけどそうじゃないじゃない、
まあまあね、
だから映像業界も、
うん、
あの一番美しい形とか、うん、例えば映像が一番発展するためだけじゃなくて、
うん、
みんながこう生き延びられる環境を作りながら映像っていう世界も残るって、そういう、まあ、ある種、うん、両方取るみたいな発想だと思うんですけど、うんうん
はい、
なんで持続可能性っていうのがこういろんなところに言葉として出てくるんだろうね。
まあ、切な的なものが多すぎるからじゃないですか。情報はすぐに流れてすぐに消えてみたいなことが増えてるかゆえに、
うん、焼き畑農業的に、うん、もうそれやっちゃったら業界終わっちゃうじゃんみたいなことを、うん、
まあ大体そのカルチャーってアンチから生まれるじゃないですか。
ほうほう、
うん、反対側の切り口から生まれてくるものなんで、世界、うん、社会の、その主流になってるものと逆欲の発想でいろんなところでそういう動きが生まれてる。それはポートランドのあの街の作り方とかもそうだと思うんですよね、うん、いわゆる大きな資本主義に対するまあ、上から下みたいな流れに対する反発みたいなものがあったりするので、
うんうん、
それの一つがサステナビリティなのかなっていう感じがしますけどね、
うんうん、なんかこうみんながそういう風な感覚になれるというね。
こうそうですね、
なんかこうなんていうかな、安全あ環境保護団体がさ、
うん、
うわっていうようなための言葉っていうよりかは、
うん、
みんなが生きる時に、
はい、
そのもちろん過剰な時代もあるし、
うん、の
んびりする時代もいろいろ時代はあると思うけど、
はい、
やっぱトータル例えば自分の人生も、
うん、
こうまあなんていうかな、まあ長生きってわけじゃないけどね、こう最後まで生きられ気持ちよく生きられるのがいいし、
はい、
まあ理想を言えば次世代の人とか、
うん、
地球とかがそういう風になった方がまあ、うん、いいじゃん。
いい、
みんながそういうことを共有できたら、
うん、
もうこれも共有できない可能性もあるけどね。
そうですね、難しいですね共有、うん、
まあ、あとその亡くなっても、
うん、
さ俺らは責任取れないから、
はい、
もうやるしかやれることしかやれないよっていう発想もあるよ、ね、
そこもありますね。そうですね、限界が、まあ、限界は自分で設定するもんなんですけど、うん、そういうところはあります
ね。だからワシントン条約もなんかルール作るのはいいけどなかなか大変だなと思いましたよね、
うん、
まあ、抜け道いっぱいあるしね、
うん、
でそしてまあそういう意味ではもうなるようになるっていう生き方がビデオジャーナリスト阿部みきおさんなんですけど、
限界設定してないですからね、どこまでも行ってるわけですからね。
いやすごいよね、なんかね、うん、なんか生きる力みたいな、やっぱまあね、お前が勝手にその崖の富士に行ってるだけだろっていう話もあるが、やっぱすごいよね、
うん、行ってる人、うん、現地の最前線に行ってる人はすごいです ね。
そして、フジロックフェスティバル
です、まあ、イベントの配信についてですかね、フェスの配信について、はい、 いろいろとまあ展望を希望を持ったし、新しい形だと思ったし、より楽しめるコンテンツ増えると思ったし、うん、でさっきの映像の話と絡めて、映像の現場にいる人の仕事の広がり方もまた変わってくるのかなと思うんですよね、それによって、うん、
そうですね、なんか、まあ、例えばまあ学ぶ場所が本当は地域にあってもいいんだろうけど、はい、まあ、例えば福岡とか名古屋とか大阪とかでも学べて、その人たちがまあちょっと元に戻るというか、
そうですね、地元に帰るみたいなね。
でそこで例えばまあ 5G とか実現すればデータの、ね、あのやり取りとかも超簡単になっちゃうから、
う
ん、やっぱ先週だけ地元でもできるとか、
そうですね、
そういう時代にもなりつつ、
うん、
だけどね、
なんか現地の人がその撮って編集してっていう、なんか文脈も加わると結構見る側の感覚も変わるような気もするんですよね。
地産地消な感じでね、うん、そういう個性が、
うん、
だから映像の地域的個性とか、
はい、
今はやっぱダサいっていう言い回しになるじゃない、
うんうんうん、
あれとか なんかあれもすごくステロタイプで不思議だよね、うん、なんで地域 CM ってあんな感じにしかならないんだろうね、
うん、それはいわゆるその典型的な形を見せた方が安心するからなんじゃないですか、
あ、そう、見る側が見る対象が違うのか、
うん、
びっくりするよねパチンコ屋の CM とかねいやでも別にいいんだけど、なんかいやその面白さの問題とは別で、
うん、
なんか品質的な違いが分かりやすすぎちゃうから、
まあ、技術的なものもあるんだと思うんですよ ね、
そういうのがフラットにはなっても別にいい気がする、
ね、もう本当クライアントお抱えの映像を編集会社みたいなのがあって、そこに依頼すると大体そういう形で、うん、そうだね、いつもこれだよねって感じになっちゃってるのかもしれないですけど、うん、逆にでもそれそういうなんだろう、野に放たれてる感じの映像を面白がれるポイントもあったりするんですよね。
そうなんだ
よね、面白かったりしますよね。それはそれで全然、他じゃ見られないから。
なんかセンスの問題と品質ってその何、技術的な品質、うん、
ま
あ、ちょっと違う気も、まあでも一体な面もあるんだろうな。
パチンコ屋の CM をテラスハウスみたいな映像で作られたら、それはそれでなんか嫌ですもんね。
あ、まあ、映像の話はまた別で聞きたいね。そのなんか品質と中身が、うん、接続してるパターンもあるじゃないですか。
あります、あります。僕は今見てるアウトボクっていうドラマもそうなんですけど、
うん、
質的なものもクオリティ高いし、
そう、
物語も面白いしみたいな、
逆になんかそのああいう品質だとあれ CM 見てんのみたいな、
そうそうそう
そう、だから CM にそれを使われてただけなんだけど、
PV なのみたいな感じもあったり
する、綺麗が、うん、あの良くないというか、
そうなんですよ、
だからやっぱりこう水戸黄門見てるときはザラザラしてる方が見やすいみたいな、
そうですね、あれテラスオフで見せられたら大変なことになりますよ、確かに。
でそういうのあってもいいよね。え、水戸黄門風テラスハウスみたいな、
ギャップを狙うみたいな、
そうですね、それはそれで面白いです。どう見えんだろうね劇フィルムでなんか恋人のやり取りとか見てさ、
うん、
どう思うんだろうね。
まあ、でも、まあ、昔ながらのホラー映画の再解釈みたいな、キャビンみたいな映画もあったりするんで、 ああいうのとかは あれ、まあ、そのギャップが面白いというか、うん、ありますよね。
結構でも分かるよね、
分かります、
ね、新聞とか見てても、こうあのフォントの違いとかすごい目に入ってたりするから、意外と素人でもそういうちっちゃな違いって分かるから、
なんか小さな違和感は大体正解だって言いますよね。
あ、そうですか、う
ん、らしいですよ、
はい、というような1週間でございました。
はい、
一体これは僕ら何してんだろうね。毎度放送後期やってるけど謎だよね。
振り返ってるんですよ。でこれを聞いてもらって、
うん、
あ、気になるところがあったなと思ったら聞いてもらえればいいので、うなぎ毎回池田さんのうなぎの話聞きたいなと思ったらワシントンの会を聞いてもらえばいいし、
あ、明日牛の日だよ。
え、そうなんですか。
そう、確
かに。あそこ2回あるんでしたっけ。
そうなんです。
そうか。え、みんなでもそんなうなぎの話話題にしてない
しねえだろ、そ
んなあれ
そんな空気あったっけ今まで
いやいや、ニュース番組で毎日のように取り上げられてるイメージありましたよ。
あ、まあ、
うなぎは今は本当にすごいホットな、大丈夫ですかね。
そうね、まあなんかわかんないけど、なんか細く長くやれるといいね、まあ、いろんなことがね。
そうですね、大事ですよね。
まあそんなわけで、あのこのタネラジも1周年ということで、
は
い、
あ、もう1周年なったんですか。
で7月の31日ですからね今。
あ、ようやく
収録は。
あ、え、去年それで始まったんですか。
だって4月の末に、
はい、
あのほらテレビドラマのさ、
はいはいはい、
イベントがあったでしょ。
ありました、ありました。
その後始
まったライフのね、文化系特ラジオライフ。あ、そうか。へえ、立ったんですね。 なんかあんまりこう周年とか意識したくない派ですけど僕は。
したくないんだ、
うん、ない派ですけど
俺も別にするつもりはないけど、まあ、一応1年が経ったから
でもそれはそれで感慨深いですね。
365日、はい、ずっとこんな不毛なことやってるという
まあ初期は確か週1週2配信なんで365ではないかもしれないです
けど、数は、まあ、手間的には変わらない。
めっちゃありますね。そうですね、
まあこっちの話ですけど、
その、はい、でもすごいですね。
というか365回ハードボイルドだとできるかな
シリーズ化するんですかこれからあれ。
知らない。
僕はすごい好きなんであれはぜひハッシュタグしたらバズると思うんでやってほしいです
から、ね、疲れるからやだよ
打倒がいいな、はい、打倒がいい。
内藤陳さんありがとうということでね。
内藤陳さんって誰ですか。
あのこれの 元になった人です。
あ、まだいらっしゃるんですね、
はい、
いいですね。はい、考えば、まあそっか、そういう意味ではなんかスペシャルなことでもやりますか。じゃあ1周年の
スペシャルっていうか、あのいい番組を作るのが一番今スペシャルなんなのみたいな
地道なことが大事です。
あとあのこの別番組ですけど、
そうですね、
あのエンターテイメント、
はい、
あの楽しむ
ための、今まで僕たちはねやたらと映画とかテレビの話ばっかりしてたけれども、そこ切り取ってやった方がいいんじゃないかっていう、
イベントとかコミュニティとか関係ねえじゃねえかみたいなただお前らが好きなだけだろうみたいな話してたので、
はいはい、
そこをちょっと岩崎さんの味付けでね出そうと今してますから、
はい、エンタメ大好き人間なんで、はい、それを切り取ってうまく出してね、また新たな人に広がればいいかなとは思ってますけどね
真面目風に締めるけど本当は心の中どんよりしてるんでしょう。
どんよりはしてないですよ。どういう方向性にすればいいかってことを悩んでるだけです。前向きな、前向きな悩みです。
普通の意見、
はい、前向きな悩み。
時間となりました
どういうふうに設定されて今16分ぐらいなんだけど、
はい、
はい、ということで、はい、タネラジは、ツイッターやってますね。ツイッターってカタカナのタネラジで検索いただくと、日々の投稿のこととか、あとはイベントに参加してみてちょっと気づいたことみたいなのを投稿してたりするので、リプライとかね軽く飛ばしていただければ嬉しいなと思ってます。お悩み相談とかね、取り上げてほしいイベントとか、行ってもらえればなと思っております。あ、はい、と聞き方はいろいろ聞けます。ポッドキャストでも聞けますし、ノートというブログサービスも聞けますので、ご都合のよろしい形で聞いてもらえればなと思っております。
はい、
はい、ということで、お送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と、
内藤陳さん、すいませんでした。池田です。池田でした。
タネラジ
また。